聖書全体はイエス様のことを語っていることがわかる。27節、それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてあることがあるを彼らに解き明かされたとあります。イエス様を見出した人はもはや黙っていることができません。その人はイエス様のことをさらに他の人々に述べ伝えるに違いない。まあ、一つの実例はペテロの兄弟であるアンデレなのではないかと思いますね。ヨハネ伝一章の四章一節に次のように書かれています。159ページです。ヨハネ伝一章の四章一節四章二節です。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、まあ、シモンとはペテロの話のことなんです。私たちはメシア、訳して言えばクリストに出会ったと言って、と言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。彼はシモンを納得させようとしなかったのです。ああだよこうだよと説明しようとしなかったのです。彼はただシモンをイエスのもとに連れてきた。まあ、それによってシモン・ペテロもイエス様と出会って真理を知るようになり喜びに満たされたものになったのです。アンデレに納得させられたからじゃない、まあ、人間にいろいろなことを聞くようになったからのではない、イエス様と出会ったのです。これこそが我々の使命でもあるべきです。私たちも悩んでいる人々をイエス様のもとに連れていくべきです。ダビデは、私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。イエス様も同じ態度を取られたのです。我が神、私は御心を行うことを喜びとするとイエス様は真心から言うことができたのです。石ころからパンを作ることはイエス様にとってもちろん難しくなかったでしょうし、イエス様にとっては決して罪ではなかったでしょう。けどもイエス様はただ一度さえも自分の思うままに行動なさろうとはしなかったのです。イエス様は自分の自由意志でもって喜んで心から自分の生涯を父なる神の御心と導きのうちに閉じました。そしてイエス様は自分が天の父に復讐するのを妨げるすべてのものを意識して退けました。まあ躊躇に従うイエス様に対して悪魔はどうすることもできなかったのです。結局最初の誘惑を通して私たちはイエス様だけが罪のないお方であり主なる神の御心を行うことのみを願っておられたことを知ることができます。イエス様は主の御心、すなわちこの人類をその罪の中から救うことを願われ、何一つ自分のために生きようとはなさらなかったのです。だからイエス様は本当の祭司であられ、主なる神と我々の唯一の仲介者であられたのです。イエス様のみが人間の罪の問題を解決してくださったのです。先週の金曜日だったんですけど、まあ一つの 那覇の病院に来まして、一人の、まあ、悩んでる方と会ったんです。高橋久美子姉妹のいとこなんです。まあ、54歳の男なんですけど、からはまあ親戚の会社で勤めて、まあ、経理の仕事をしたようですけど、まあ、会社の金を適当に使うようになり、まあ、結果として会社は倒産してしまったんです。まあ、親戚の人々もみんな彼のことを、まあ、憎むようになり、呪うようになり、まあ、彼は中病人になってます。脳腫瘍でもずっと何ヶ月か悩んでいるし、肩、目だけ開けられますし、まあ、本当に気の毒なんですね。もう反応あまり示さなくなってしまったんですけど、誰も見舞いに行こうと思いません。あいつは死んだ方がマシだと。まあ、本当に孤独な人なんです。まあ、途中でも離婚してしまって、まあ、再婚して、けども、まあ、そういう状態ですから、なかなか反応を示せないんですけど、罪の許しという言葉を言ったとき、彼の体全体を震えるようになったんです。結局、必要なのはそれだよ。どうしても欲しいなのはそれだよと。まあ、半年前に初めて見舞いに行ったとき、そのときまた話すことができたし、けども彼は本当に、まあ、素直になり、やっぱり自分のわがままを悔い改めるようになっただけではなく、やっぱり私は確かに無力でどうすることもできないけど、この救い主に頼れますという態度を取ったのです。まあ、彼の奥さんの割合に心を開いてほしい。ぜひ、まあ、彼女のためにもぜひ祈ってください。まあ、その後ですぐ、まあ、3つの病院に行ったんですね。初めて飛行場からすぐ大城久美子姉妹のところに行ったんですね。まあ、皆さんご存知でしょう。久美子さんのお母様であり、まあ、沖縄集会の、まあ、真相と言ってもいいかもしれない。心臓が病気になるとそれこそ大変なんです。ですから、まあ、初めて彼女は入院されたことを聞いたとき、みんな向こうの人々もこっちの人々もちょっと大変だと思っちゃったんですけど、急に、まあ、市役所行ってね、自分の名前と住所忘れちゃったんです。いやー大変だと、まあ、すぐに入院されるようになりました。まあ、彼女は本当に、まあ、集会の宝物です。イエス様を愛してイエス様に仕えたいとしか考えられない姉妹なんですけど、まあ、この間行った時、まあ、彼女の喜びに満たされた顔を見た時も安心したんです。確かに自分の子供の名前でさえも全部覚えないし、初めて誰も知らなかったようですけど、まあ、私たちは行った時に久美子さんとすぐ聞いたんです。お母さん誰だと分かるの？まあ、彼女は笑いながら分かるよ、名前言って。それでやっぱりちょっと2、3秒はやっぱり待たなければならなかったんですね。けど、ミンヒン姉妹だろうと言ったんですけど、他の自分の子供の名前全部やっぱり覚えなさないんです。まあ、少しずつなると思うけど、けども彼女は結局、まあ、子供の名前はそれでもね、食事の前にちゃんと祈ったんですって。やっぱりちょっと考えられないでしょ、ね、子供の名前はそれちゃうけど、祈ることはそれません。やっぱりイエス様は私にとってすべてのすべてです。まあ、主の御手の中で守られていることをはっきり感じました。まあ、最後にまた別の病院に行きまして、まあ、75歳のおじいちゃんだったんですけど、まあ、平山家も2、3回見舞いに行ったらしいんですけど、今まで、まあ、奥さんだけちょっと心開いたんですね。そのリンドリーですかね、その早く奥会に入っていた方なんですけど、やっぱり、まあ、何をやってもダメだと分かって、まあ、2、3年前に出ちゃったらしいんですけど、まあ、今回あのご主人はやっぱり、まあ、どうしても、まあ、話を聞きたいと思うようになったらしいんです。まあ、行った時ちょうど、まあ、病院の夕飯はいつも早いなんです。早いですから、ちょうど、まあ、 夕飯、まあ、を召し上がる途中だったんですから、もう早く、まあ、食べて終わって、それから、まあ、中病人でありながらちゃんとベッドの中で座って、頭を下げて、お願いします。と言ったんです。まあ、本当に美しい光景だったんですね。もう聞きたくて聞きたくてしょうがない、そういう様子だったんですね。まあ、後で彼も、奥さんも本当に素直に、自分のわがままが許されるようにと祈られました。結局、まあ、病院に行くと中病人に会うといつも分かるんですけど、そういう人々とは欲しいなのはやっぱり罪の許しです。本当の心の平安です。まあ生きる望みです。コリント第二の手紙の中で五章二十一節、よく知られている箇所ですけれども、素晴らしい事実が書かれています。神は罪を知らない方、321ページです。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。罪を知らない方、罪を犯す可能性を持っていなかった方が罪の塊にされてしまった。神はひどい、ひどい、もっとひどいことはありえないからです。罪を知らない方を罪とされることだって。けどだからこそ私たちは大いに喜ぶことができる。イエス様は天罰を受けになったから、主なる神は私たちを罰しないで受け入れることができたのです。イエス様こそが誠の仲介者であり、救いの代替わったお方であるからです。もう一回マタイ伝4章に戻りまして、第2の誘惑について5節と6節に次のように書かれています。4章の5節、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の板だけに立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにさせると書いてありますから、今度は悪魔は自分の考えていることよりも聖書のことを使ったらいいじゃないかと思ったらしいんです。今度聖書を引用しましょうよと。もちろん悪魔は聖書を引用するといつも違う意味を入れるんです。詩編の九中一編の、まあ、引用された箇所だったんですけれども、九中一編の中一節からちょっと読みます。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにさる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。あなたは獅子とコブラとを踏みつけ、若獅子と蛇とを踏みにちろ。悪魔はこの箇所そのままで引用したならば、ちょっと違う話なんですけども、そうしようとしなかったのです。注意せずに出てくるすべての道という言葉を悪魔は引用しようとしなかったのです。結局すべての道という部分を除いて悪魔はこの箇所を引用したのです。つまりその言葉は次のことを意味します。神はご自分に従う神の御心にかなう道を歩む者を守られますけど、自分勝手に自分の道を歩み、そのことを神をただ試みようとする者は守ろうとしない。